コータン
千葉吉兆正解ささやきおかみ
ささやきおかみ千葉吉兆です
全然わかんないさあ今週も始まりました塩原敏行のしこめんねよ7月6日収録の第68回パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方
木村です、はい、よろしくお願いします、はい、
そして、先週に引き続きですねゲストがいらっしゃいますので、順番に自己紹介お願いします。
はい、上癖のつくにうららです。
よろしくお願いします。
関係者の辻本直樹です。
よろしくお願いします。
山田の村の山田健太郎です。
よろしくお願いします。
山田の村の野村亮太です。
はい、よろしくお願いします。山田の村ってめっちゃ言うね山田の村の山田です山田の村の野村ですってこれあのちょっと小話なんですけどあの僕がなんだ塩原ジャンクションの稽古してた時かな、うん、演出の目崎くんと一緒に歩いて帰った時になんか山田の村の名前が思い出せなくて、
はい、その
何だっけ
団体名
って言ってあの野村山田って
惜しい
惜しい結構ね間違える人いるんだ。
あ、いるんだ、山田の村じゃなくて野村山田。
そんな奇跡みたいな名前の村木なのに、
うん、間違える俺のこと山田っていう人もいる
山田の村の山田の方ですかって
山田くんはさ、野村です
漫画見てる。
俺もあの知ってます、山田の村 の, あの野村さんです山田です
ややこしい。
ややこしいな。
でもそれ言う人ってなんて
なんで間違えちゃ
ったの。何の確信を持って山田くんのことを野村さんですよねって
結構言われますね。で
もこう言ったら失礼だけど山田くんはめちゃくちゃ山田くんっぽいんだけどね。そう、名前との一致が俺結構あるな。
山田健太郎感
あるなと思うんだよね。
野村亮太も結構
あるよね。
そうそう、野村さんも、ね、
ある方だと思う。
そうそうそう、野村亮太感めちゃめちゃ
ある
方だよ。すごいなんか上からみたいな。
山田君だってね、そんななんか二階堂みたいな感じじゃないもんね。二階堂旬みたいな。
二階堂ではない、ね、
旬では
キラキラしてる名前が
そういう感じじゃなさそうなんです。山田健太郎
クソデブじゃないですか。
なんでだろう、なんでそんな間違
いない。で、派生でなんか野村野村とかいないんですか。山田
山田私こっそりでも野村さんのこと野村野村って呼んで
る。なんで
野村野村
若干悪口
よく意味が分かんない。
でも野村くんとユニット組めば誰でも村作れる
ってこと
か。すごい。
確かにな
んとか野村
塩原
野村とかなのか。確かにシムの村。
そう、なるほど。
おシムの村。
ちょっと海軍っぽい。
海軍っぽい。
そんな着眼。
シムの村の着眼。
海軍っぽい。海軍ではない。海軍
ではない。
え、つくにうららの村。
どうしよう、ひらが
な。ひらが
投げ。うららの村か。
うららの村。
あ、いいじゃん。
あ、そこ行けるな。
行けます。
山田うららの村
もうわかんない
辻元の村やっぱ山田が一番ね。
山田が一番
ね。
山田が一番
なんなの
言いたいだけ
だ。 CM?
じゃあ先週に引き続きで、ね、やめた話っていうのトークテーマで続きいきたいと思うんですけど、先週はつくりさんがダンスやめたっていうのがあったけど、あ、ダンスとかバレーとかやめたけど、実はまだ踊りたがっているっていう。
めっちゃ踊りたい。
熱量が
踊らせてくれ
踊らせろ判明したということで、じゃあ次はじゃあ辻本さん、なんかやめた話とかってありますか。
はい、やめたというか、まあ、昔やろうとしてた
なんですけ
ど、小説を書こうとしていた時期があって、
いつ頃の話ですか。
高校から大学ぐらいですか。
へえ、だいぶ前って話ですよね。
そうですね。なんかそもそもは漫画家っていうか、なんかそういう何かを書く人はみたいな、なんとなく憧れてて、
はいはいはい、
ただ漫画家になるには絵が描けなすぎて
じゃあ文章だとか。
そうですね。なんかそれこそ最初子供の頃とか漫画描こうとしてたんですけど、
うん、
いや、あまりにもその絵が描けないんで、
うん、
じゃあもう主人公をとにかく描きやすいものにしようって
棒人間みたいな
一体ドッジボールくんっていうのを描いたことが
ドッジボールくんなドッジボール
だ、ま、丸に手足がついてるだけ
ああバボちゃん
バボちゃん的な
一瞬でできるやつなんか書いて、はい、ちょっとその頃と仲良かった近所の友達とかに読ませてたり、
は
い、してたんです。
じゃあ結構初期体験というかそのなんか何か発表したいみたいな。
そうそう、はい、でそっからその小説、まあ小説だったら別に絵が下手でも
関係ない
ですよね。から書く、ちょっとなんか書きかけるようになったんですけど、やっぱり、はい、あのこれちょっと今やってることにもつながってくるんですけど、僕大体その最初になんか設定考えて、
はい、
それを文字に起こしてずっと書いていくのと、うんうん、あるところで止まるんですよ、はい、最初に考えた設定を全部書き出し終えたところで、
うん、
もうこっから先の展開に自分が興味なくしちゃうっていう、
あ、むしろそこまでが興味あるところだったっていうこと、
というか、なんかこういうの考えたよっていうのが、
は
あ、それがなんか聞いてもらえればいいやぐらいな感じだったんで、もう書く、そこから先書けないってことに気づいてからもうあんまり今全然未練とかはないんです
け
ど、書かなくなって代わりにこういう原案っていうのを始めた、うん、
だそのやりたかったところを抽出してやってるのが今この形、
うんうん、そうです。別にそれをやろうと思ってこれに至ったわけじゃないんですけど、なんか後から考えるとあそういうのつながってんなっていう感じですね。
ドッジボールくんからま
さか。ドッジボールくん何がドッジボールくんしか出てこないんですか。
ドッジボールくんはちょっともう他のキャラは全然覚えてない。
だからそのテニスボールくんとか
バレーボール
くん、バレー
ボ
ール、
バスケットボールくん、ちょっと体が大きい大きい
感じで簡単なやつ、
簡単なやつしか出てこなかったと思います、ね。
まあ小学生だからゴールデンボールくん絶対いるでしょ。いや絶対いるでしょ。
小学生だからって塩原さん
いるでしょゴールデンボールくん。
まあいてほしいと私は思
います
。
言うと思う。
デンボール君か。
でもあの本当にその時書いてるのもそのメモ用紙とか、
あ
なんか親が貯めてるあの
新聞の折
り
込
みチラシの裏が白いやつ
の
束とかに書いてたんで、全然なんか半径も決まってないし。
その漫画を最初書きたくなったって、なんか漫画が好きだったんですか、読むの。
漫画が好きだったという。まあ、ちっちゃい頃その普通に漫画がうちにあって、う
ん、なんか影響を受けたとかはあるんですか。その
いや、なんか単にその面白いものを読んで、
うん、
自分もそれをやってみたいみたいなとかだと思います、
ね。ありますよね、そういうの。まあ、いつもこの話するとき霧島部活辞めるっていうのを神木君 の映画部の部長もね、なんで映画撮ってんのって言ったら、なんかそことつながってる気がするからって、その好きな映画の作品と同じことをやってみたいみたいな感じで撮ってるみたいなのが
そういうことかもしれないですね。
ああなるほど、うん。あとなんか今の話と少しずれちゃう話なんですけど、関係者のてか辻元さんとこの間電車で帰りに話してたのが、なんかこの今回やる作品、その、はい、リタナも思い出にしても濡れもどっちもそうなんですけど、なんかこの想像力にリーチするような作品というか、まあ言っちゃえばなんていうのかな、これ大丈夫かな、いない人について語るみたいな話、うんうん、
どっちもそうなんですよ、
ね、書いてますね。
そうそう、あ書いてあるのか。
そう
まあ五道スタイルみたいな感じじゃないけど、うん、そういうなんか想像力にリーチするみたいなことを結構辻元さんがやってんのかなと思ってて、何、うん、ていうのかな、その関係者でいつもやってる架空の実験室とか、あと箱庭療法とかも、うん、そっから先はお客さんの想像力で埋めるみたいなのがむしろ楽しいところじゃないですか、うん、なんかそういう想像力っていうツールを使って、うん、なんかお話作ったりゲーム作ったりみたいな、なんかそういうのが好きな人なのかなって、パズル作ったりとか、うん、そういう、うん、ところに興味がある人なのかなっていうの
ちょっと。そうですね、多分そう、最近この間ちょっとふっと気づいたんですけど、なんか原案とその、まあ、今回だったらつくねさんが脚本やってるんですけど、うん、そのこの関係って、うん、なんか連立方程式みたいな関係なんじゃないかなと思って、うん、だから僕が例えばy イコール 2x
って
ことを考えてて、
わかんない
y って x の倍だよなって考えてる人がいて、 で、それにつくねさんがなんか、あ、わかります、でも X って3マイナス 3Y でもありますよねみたいなことを言ってくれたことで、X と Y が
初めて回が出て作品になるっていう、今回みたいに上演されるっていう、う
ん、だから、自分一人だと決めきれない
の、うん、無限にある
他の人が加わることで決めてもらえるっていうの
は、ね、
自分がそれ見て楽しみたいっていうのもあ
るなるほどね。他の人がある程度別の場所は固定してくれて、そこから生まれるものが見たいとか、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、あ、なるほどね。結構なんかそのボドゲ界隈とかの人の脳みそもなんかそういう人が結構多くて、この間あの袴団ヤードっていうゲームに、うん、あの袴団っていうあの美術を作ってるチームの袴田さんがやってる袴団ヤードって山手線を使った鬼ごっこみたいなのに参加したんですよ、うん、で行ったらそのいわゆるボドゲクラスターの人がたくさん来たんだけど、うん、結構レジェンド級というか、実はあれ作ってます、実はこれ作ってますみたいな、もう誰でも知ってるようなビッグネームのあのをビッグタイトルを作ってる人たちがたくさん来てて、ちょっとやべえなと思ったんだけど、その人たちとそのゲームプレイ後にみんなで反省会っていうか飲み会した時に、なんだろう、他のさ、その一般参加者でボードゲーただ好きでやってたプレイヤー側の人たちもなんかそのツールを使って遊びたくなっていくから、うんうん、あのね、作る側に回っちゃう人がやっぱ結構多いらしくて、
うん、
ボードゲーの作る楽しさの方に目覚めていくみたいなのがあって、うんうん、なんかそういうのが辻本さんとちょっとなんだろう、まあ、好きなものが似てるなってちょっと思ったんだよね、うんうんうんうん、それを聞いた時に、うん、そんなことがありましたという話ですね。いや、今は別に本とか何か漫画を書いたりをしたいっていうのは
今は書いてないですね
そういうのはないですね、うん、もう完全にシフトしたというか、
そうですね、書いてないし、あの自分が何か書いたとしてそれを自分が読んだら自分の書いたもんなんでもう全部知ってる、
あそりゃそうだな、
腹が立つし、なんだこれっつって
そうですよね、うん、そうか、
だから今回は原案提供してるんですけど、
うん、
出来上がってくる台本は初めて読むから、
あーですよね、
知らないものがある
めちゃめちゃいいですね、
一番、うん、楽しめるポジション、うんうん、
一番得してるポジションか
めちゃめちゃいいな、それ。
しかもまだ結構序盤であのちゃんと、まあ、タントスのガールフレンドは初演版と、うん、あともう一個リーディングバージョンっていう別バージョンがあるので、はいはい、まあ、それはまあ辻本さんが知ってるからなんですけど、それこそ思い出に日層の例は新作なので、うん、データでこうみんなに配ってなくて、
うん、
こう紙台本でその場で渡してるから、ね、稽古場に来ないのネタが分かんない、
うん、
今日辻本さん稽古場に来てくださったんですけど、うん、初めてね
こうちゃんと見て、あ、こういう形に
そう、何て言うんだみたいな、後ろの右後ろずっと辻本さん笑ってんだ楽しそうだな、こういうの
楽しかった、
まあ、楽しいですよね、うん、そのこう今の話を聞くとより楽しいだろう
な、楽しそうにしてんなと思って
よかった、感覚的には辻本さんの感覚的には、はい、なんかえ自分の作品だっていうのってどこまであるんですか？
原型というかその思い出にニスを濡れっていう作品は、
うん、
その絵画教室の、
はい、
もう閉鎖されちゃう教室の片付けをするっていうのが、はい、まあ、お話の最初なんですけど、
はい、
そこは自分が考えたっていう感覚は確かにあって、ただそこで出てきた人が何を実際喋ってるとか、その後どうなるとかわからないよね。で読んでるとそのなんか自分の考えた教室がもう一人歩きしてる、
あ、
めっちゃ楽しそう
そうですね、キャラクターが出現して各々が喋り始めて、うん、ドラマが動き始めるところに関してはもう、
そう、
僕の手から離れ
たり
ではないっていう、ああなるほどね、いや面白い、ありがとうございます、うん、じゃあ次は山田くんに何か聞きましょうか、
はい、
辞めたこととかありますか？
そう、僕もその今回あの引退したプロレスラーなんですけど、
うん、
僕あのちょっとそれと似てくるっつったらそんなあの本格的なあれではないんですけど、うん、あの格闘技がすごい大好きで、
うん、好きだよね、
うん、
家にサンドバッグもあるもんね。
そうですね、今家にサンドバッグとあの
じゃあグローブもあって、
グローブもあって
パンチ、まあ、あの何で
パンチ、ダブルパンチングボール、
はいはいはいはい、はい、
ビヨンビヨンってなる
やつ、わかります、
わかります、わかります、
とかあのエアロバイクみたい
なね、走るやつ、
走るやつ、
走るやつざっくりしてる、
やっと知ってるものですっていう
まあまあそういうのもある、今あるんですけど、
はいはいはい、
でも僕の多分時代ってあの K1 が
本当
に大ブームで、
そうだよね、我々ぐらいのね、30ちょっと超えたぐらいの世代
で、そうなんです、うん、だからもう学校でもまあみんなそういう話になるし、まあ、ちょっとなんかジムとかに通ってるやついたらちょっと、うん、まあ、人気者じゃないですけど、それぐらい人気で、で僕すごい本当に好きで、でも K1 選手になりて
でも
中学の時思ったんですよ。
へ
ー。でキックボクシングジムに通い始めて、まあでもまあ一生懸命練習したんですけど、まあ、そんなにねなかなかうまくも、まあムエタイの先生厳しいし、
ムエタイの先生厳しそうだな、
厳しそう。
普通にミドルキックをお腹に入れてる
先生が
先生全然本気で蹴ってないよ
中学生に
タイではこんなの当たり前だよ、
かっこいい、あのあれでしょ、あのティーヌンの看板みたいな先生でしょ
ごめんなさい、ちょっとわからない、
タイ料理のね、タイ料理のティーヌンってさ、あの美味しいさビーフンとかさ、
渋谷とかにある、
あるじゃん、お店、タイ料理のチェーン店の看板がその何トムヤムヌードルを掲げながら膝切りみたいにしてる、いやーみたいな、
どっちかにしてくれー、
全然わかんないよな、
全然わかんない、あれ私山田さんしかわかんない、あれ、
わ
かんない、
わかんない
でみたいな先生が
そのメタル先生は別にどうでもいいって言ったらあれですけど、教えてくれたからね、あれ
なんか、アイガーみたいな感じ、
いやいや、そんな感じじゃない
アイガー、アイガーみたいな、
サガットじゃないサガット脱線がすごい。
すいません。
ストツー行くのすごい。
まだ全く本題触れてない
ですいや、まあまあ、そんな感じでね、いいんですけどね。で、まあ、で当時、やっぱりあの K1 って言ったらヘビー級って、うん、体がもう大きい。
上のね。
もう90キロとか100キロとか、
うん。打ち合いになるね、ガンガンね。
身長とかももう190センチとか2メートルとか。
うん、
僕当時、170センチぐらいで、うんで、僕もヘビー級になりたくて、
あ、うん、タッパーあんまないのに
で、まあ、まだ伸びる余地はあると
まだ、ね、確かにその時やったらね、まだ
まあで、それでちょっと、ほら、K1 選手になるんだ、
K1 伸びなかったけどね、
いや、楽しみ、
伸びては
伸びては
いたのか、
なくなっていた
伝わんねえんだよ、ラジオだとさ
確かに
俺の髪型は伝わんないですよ
話の腰折りまくって本当ごめんなさい、
いや、まあそれなんか病院来たりしてなんかこの実際にあの骨端線ってなんかここにの骨、
う
ん、
ここっていうの
は手首、はい、手首のなんか骨 の、 この広がり具合、うん、あとどれぐらい広、うん、なんかその広がってるか、その骨端線の具合で、うん、あと大体何センチ伸びるかっていうのが分かるらしい、
そう、
そうな
の、それなんかレントゲンとか撮って、
そうなんだ、
で、ああ多分もう伸びてもあと3センチぐらいでしょうねって言われて
73、
もうヘビー級は無理だ、
無理だ
ヘビー級それ
10以上伸びないとね、
あ、そうなんだ、
80でもちょっとそんなだよね、もっと必要かもしれないね、
まあでもその頃ミドル級ってね、なんか70キロぐらいの階級もできたから、
うん、そうなんだ、
ま、あのマサト選手とかね、
あの辺がそうなのか、
あの優勝したあの試合とか見に行ったりとか
しましたけど、会場に実際行くぐらい、
もうそうですね、すごい大好きで、まあ、その時は一回パッ結構パッとやめてしまったというか、ずっと好きだったんですけど、割とこう、まあ、もう芝居もやってたんで、
え、それ高校の時、
僕芝居はもう10歳からやってて、
めちゃめちゃ長いね、キャリア、そう、20年ぐらい、
児童劇団みたいな、
あ、そう、児童劇団、
芸歴長げんだ、
子役みたいなのやってます、
20年ぐらいじゃ、
そうなんだね、そうなんだね、
すごい
めちゃめちゃ長い、
あ、ちょっとやってない時期、
ね、あ、まああるけど、
だいたいそのぐらいで、まあ、そういうのもあったんで、まあ、またちょっとやってなかったんですけど、また専門学校入ったぐらいでまたキックボクシングを始めて、
うん、あ、やったんだ、うん、
でその時は結構本気に打ち込んでて、もう毎日10キロ走って、まあ、週に1回20キロぐらい走ったりとかして、まあ、ジムも
結構ガチめのやつだね、結構ガチめ、それ2回目はね、う
ん、やってて、でもその時に小宮選手っていう、うん、K1 とかでもその後活躍した、
うん、
まあ、そこまで有名にはならなかったんですけど、うん、活躍した選手がすごい可愛がってくれて、
あ、へー、直で、
で、
僕なんかむっちゃんって呼ばれてたんですけど、
むっちゃん、え、むっちゃん、
どっから来た
の、待って、
む、まあそれはもう本当にしょうもないやるんですけど、なん
か髪がむってこと、
違う、その時はまだすごい
ひねりにひねるね、
その時は、その時はちょっとソフトモヒカンとかして
ました、ソフトモヒカンしてたんだ、ベッカムね、ベッカムヘアしてたん
だ、ベッカムヘア赤染めして、
赤染めしてそんな時代もあったんだ、
ね、生きてた頃は、
生きて
た、
生き
てた、まあまあその人はすごい可愛がってもらって、まあそのまあ、むっちゃんっていうのはなんか、あの僕動物がすごい大好きで、うん、
あ好きだよね、うん、猫飼ってるし犬飼ってるし、
ムツゴロウ国みたいだなあそっからか、ところからむっちゃん、むっちゃんむっちゃんって言って、いやもうプロでも食っていけるよみたいなぐらいすごい褒めてくれて、
認められてたんだ、
すごい一生懸命頑張ってたんですけど、うん、まあ、ある時スパーリングってあの、うん、相手とね戦う、うんうん、練習の時にあの
直で対人とやるやつ
だよね、対人でやる、うん、時にあの相手のカウンターで、うん、こっちのパンチに合わせて相手が打ってくるパンチを目にもらっちゃって、うんうん、で左目が眼窩底骨折しちゃった、
うわ
は
でもそのままジムからもう、うん、もうめちゃくちゃ吐きまくって、うん、その病院直行して、
いやあ、ものそうもらうと出ちゃうんだ、
もうそうですね、三半規管が
おかしくなっちゃって、ずっと出ちゃう、
はい、でもう点滴してもらって、
うわ、
でもそこでちょっと心が折れたのがあったんですけど、あ、まあ、でもその後も頑張って練習してたんですけど、まあその時体重が75キロあったのかな、うん、75キロあって、その怪我してる間にもう俺はライト級になるって言って、うん、63キロまで落としたんですよ、うんうんうん、そしたらパワーが落ちちゃって、
あ、まあそうだね、
なんか、まあ、変な落とし方をしちゃったんで、うん、なんかその体の軸とかもちょっとブレるようになっちゃって、
はいはいはい、
その小宮選手にまた練習を付き合ってもらったときに、目弱くなってんじゃんみたいな、
あ、うん、それ心配、
ちゃんと食ってるか飯みたいになって、あ、もう一生懸命頑張ってたけど、あ、なんか間違っちゃったんだなと思って、そしたら余計テンション下がっちゃって、
あ、気持ちがちょっと折れて
る、気持ちが折れて、ね、そんな感じになっちゃって、で徐々にこうジムにも通わなくなって、でもすごい可愛がってくれてるんで、今日も帰んの？って早くない？みたいな、うん、いつも言われて、あ、お疲れ様です、今日はちょっと
急におっさんですしっくりしちゃった今
新婚のやつを誘った時に、今日は嫁が
びっくりしちゃった
早速さと
で、なんかなんとなくこう、ねえねえ、あんまり話さなくなって、練習もあんまり しなくなって、僕はテレビとかでその小宮選手は、
あ、もうそれぐらいのになってたんだ、
まあでもその超一戦ではちょっと勝てないけど、
あ、それ、
まあ、一方的に応援してて、
うん、
いやだからなんかもうちょっとね、すごい可愛がってくれてたから申し訳ないなっていう、
あ、そっか、そういう未練もあるんだ、
そうなんですね、
その先輩に対してのというか、自分がやるっていうことがその可愛がってくれた先輩に対してのちょっとなんか裏切りじゃないけど、
そうなんですね、
みたいな感じちゃう、
またミットやろうなって言ってくれたあの言葉がみたいな、
あわあ、ね、再開してまたミットやる企画やりたいってなる流れ、
まあ芝居を見に来てもらうのが一番でも、
まあね、まあ連絡ね取ってないですからね、もうね、うん、
連絡取れ
誰
お前誰だ
誰
今あれ知っとけ
誰だ
っけ、いや今あの三四郎の小宮の前だった、
あちょっと難しかった
あのね、多分クオリティちょっと 高すぎたのがあざとなった感じが、
嘘でしょ、
あざとなった感じが、
クオリティ高かった、後から聞けば分かる
いや小宮選手って言ったから、
ああ、そうなん
だ、しょっぱなそれでボケようと思ったんだけど腰折りすぎだなって思ったからちょっと控えてたんだけど、どこかで言おうと思って、
今までずっとどこにそれ入れるか考えて
ただから気もそぞろだったのか、
そんなめちゃめちゃ聞いてたけどそのやめた、完全にやめて、俺やめたぞ、俺キックやめたぞっていうのは何歳ぐらいの頃、は
い、いやそれはでもそんなに、だから2年ぐらい頑張ってた、だから21とかでもう完全に、まあ、見はしますけど、自分がやるのはなんか自主練、家で、まあ、家にサンドバッグがあるんで家でやるぐらいで、
ジムに行ったりとかっていうのは21ぐらいでもうやったんだ、
でも今あのまたちょっと始めまして、
今
今あのグローブ空手って、まあ、空手の、うん、道場に
道場に行ってるんだ実際。
今日もあの朝行ってきたんですけど、
う
ん、
仕上げてから来たの。
左足をちょっとダメージ
を。いや同じようにね、同じように蹴ってもあの頃とは違うもんね。
まあまあまあ、
ね、そうだよね。ってことは山田クライマックスは山田の話になりつつあるんだけども、
あ
だって実際に辞めたものをもう一度今
まあまあまあもうね
やっているわけでしょ。
まあ、あの頃よりはまあその趣味、本当趣味に近い感じで楽しんでやってるっていう感じですけど、
まあね、全ての選手が、その上に行って頂点立つためにやっているわけではないしね、うん、ボクサーサイズだってあるぐらいだから、いろんな格闘技だってその精神の鍛錬のためにやるとか、うん、己のためにやるとか、いろんな方法じゃ目的があるじゃないですか。そうですね。まあ、演劇とかもそうだけどさ、飯食うためにやる人もいれば、まあ、その自己の向き合うためにやる人とかいろいろあるからね、うん、なるほど。
そんな感じでね、
じゃあ別の形で未練は払拭したみたいな感じなんですかね。
まあ一つまた始めたから
始めているので
なんか今後、ね、僕またなんか試合とか出てみたいなとかもある。お
ロッキーだな。いいじゃん完全にロッキーじゃねえ。
いいじゃんいいじゃん。
まあそういうことしてたらね、なんかまあ、ジムとかのつながりとかで、うん、もしかしたら対戦相手がね、うん、その小宮さんのいるジムの
ありますよ、ね、ありますよ、
アマチュアの選手だったりしたら、
ありますよ、
わって
それは熱いね。
小宮選手が山田って言ってジムで次の相手全然知らないやつですよ
小宮沖縄があいつは若い頃わしが
もっと若いわ
ベストキットみたいになってるから
、
すごい映画みたいな話ですね。
そんななったらちょっと素敵だなとか今そんな、ね、うん、妄想したりしますけど。
なるほど、それの笑えるバージョンがじゃあ山田クライマックスということで、
ね、
あそんな、
笑えるお話になってるんですね。
初日は祝い生卵とかにした方がいいですか。
大きいじゃん、
普通のものに。
お水それでなんかちょっと具合悪くな
るお水がいいです。
結構体繊細
結構体繊細そ
うじゃないですね。じゃあありがとうございました。皆さんいろんなエピソード、はい、じゃあ今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
国
うらら
と
藤本直樹と
山田健太郎と
野村亮太と
木村でした。さよなら今日。塩原敏之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。